日本福音ルーテル教会東教区では今プロジェクト 3.11 という名前で、東日本大震災の被災者被災地のための救援支援活動を今も続けております。2011年3月に震災が起こりまして、それからすぐ日本福音ルーテル教会 JELC は3年間救援活動を続けまして、昨年の3月その活動を終了いたしました。組織的な救援支援活動というのは3年間で終了したけれど、それでもその後しばらくは被災をした方々と方々に寄り添い祈り続けていきたいというのが、この JELC 日本福音ルーテル教会全体の宣教姿勢でございます。その働きをこの関東地方の東教区は託されまして、本教会から託されまして、以後もさまざまな機会を通して皆様に仙台ですとか、あるいは福島の人々とのつながり、祈りを呼びかけているのであります。それがプロジェクト 3.11 でございます。つい先だって8月の終わりに気仙沼の前浜地区センターの訪問というものをこのプロジェクト 3.11 で企画されましたので、私も今回参加をいたしました。皆さん方の中にもこの気仙沼の前浜地区センター訪問された方たくさんいらっしゃるかと思います。これはルーテル教会が海外の協力を得ながら支援して完成した、建てることができた、いわば公民館です。先週、もう2週間前になりますか、8月の終わりですね、金曜日の夕方に到着しまして、そして土曜日のお昼までという短い一日だったんですけど、金曜日の夜は公民館にコミュニティセンターに集まった地元の人たちと一緒に食事をしながら、美味しい地元の特産品をいただきました。もう食べきれないぐらいのサンマと、そしてホタテ、それから今回私多分初めていただいたと思うんですが、ホヤ、皆さん食べたことおありでしょうか。美味しい、まあ、見ると食べたくなくなりますけど、食べるとまあ美味しいと多くの人は言うと思いますが、そんなものをいただきながら、たくさんのお話を聞くことができました。4年も経ったわけですね。4年も経過しますと、もはやそこには地震と津波の爪痕はほとんどありませんでした。自動車で道路を走っていると道路の標識があってですね、ここまで津波が到達しましたというふうに書いてあるんですね。それを横目に見ながらその時のことを思い浮かべたりはするんですけども、地域はすっかりきれいに整い造成されておりまして、次の建物を建てるんでありましょうか、それを待っているという感じでした。唯一私たちの心にも残る、あの南三陸の町役場の防災対策庁舎ですか、その鉄筋、錆びた鉄筋の骨組みだけがそこにそのままになっておりました。これをどうするかというのはまだ地元の間では協議中だそうです。残すのか、それとももう撤去するのか、そんなお話も伺うことができました。 ました。すっかり様変わりした風景だったんですけど、被災した人たちの心からあの出来事が消えることはありません。おいしいごちそうに舌鼓を打ちながらでしたけれども、津波が襲った時の生々しい体験談もいろいろと伺いました。私の心に一番残ったのは、彼らの過去の体験話ではなくて、これからのこの前浜地区をどうしていこうかという未来を心配するお話でした。宮城県は今後津波をせき止めるための防潮堤を建設することを計画しているそうですが、コミュニティセンターに集まった地元の人たちはそんなものはいらないと反対運動を展開をしているのであります。そんなことしたらこの美しい海が、この町が、大自然が壊されてしまう。それを地元の人たちは心配しているのです。もちろん彼らの生活の生業としている漁業への影響は甚大です。で、地元の方たちのこういった声というのは直接でないと本当に聞くことはできないなということを思いました。これこそ地域の方たちの生の声であります。彼らは決して私たち訪問者に大きな声で興奮しながらそれを訴えるように話したわけではありません。むしろとても穏やかでした。けれども真剣な気持ちがよく伝わってきたのです。私にその何かお手伝いができるかというわけではないのですけれど、直接生の声を聞くということ、訴えに耳を傾けるということ、そこから事柄は始まっていくんですよね。物事はそこから動いていくのであります。言葉から、言葉を人に伝えて、それを理解する人が出てくるところからことは動いていくのです。逆にそれがなければ何事も起こらない、そういう気づきを私はこの訪問で与えられたのです。で、聖書に戻ります。ガリラヤ湖へやってきたイエス様は耳が聞こえずお話もできない人と出会います。出会ったというか、イエスにこの人の病気を治してほしいと思ってですね、仲間がこの人を連れてきたんです、あります。そしてその老者の目の前に立ってイエス様は、もう聖書に書いてありましたですね、おまじないのようなことをしてエファタという言葉をかけるのです。するとこの人が耳が聞こえておしゃべりができるようになったのであります。そういう奇跡のお話が今日の福音書です。これを書いたマルコはエファタという言葉だけ、聖書を書いたギリシャ語ではなく、イエスが使っていた地元の言葉アラム語でこれを記しました。開けという意味であるとわざわざ解説までしてくれていますけれど、こういうふうに、まあ、言語で、意味のよくわからない言葉を聞くと、なんだかそれだけでおまじないのような気もしてまいります。だからこのエファタという言葉がおまじないとなってこの言葉に力があったのかどうか、それはそれがマルコが伝えたかったことでもありません。マルコがここで最も伝えたかったことは、このお話しすることのできなかった人が言葉を交わすことができるようになった、イエス様の働きによってそれが実現したということ、 コミュニケーションを取ることができるようになった、このことこそマルコが最も伝えたかったメッセージでございます。まあ会話と言ったりコミュニケーションと言ったり、まあどっちでもいいんですけど、いわゆるこの意思の疎通ということ、私どもが何気なくしているこれは、誰かが語り誰かがそれを聞くということでございますけれども、語って聞く、これだけではコミュニケーションは成立いたしません。聞いたそのメッセージを理解しなければコミュニケーションは途絶えます。話す、聞く、分かる、この3つがうまくつながっていったとき、人と人とのコミュニケーションはうまくいきます。今この人はコミュニケーション能力を失っていたのです。それを主イエスが回復をしたのであります。話す、聞く、分かる、この3つどれも欠かすことのできないわけですが、この頃はこの傾聴ボランティアという働きがよくありますよね。聞くことの大切さということをよく私たち耳にします。おそらくそれは話すこと以上に難しい、そういうふうに私たちが気づき始めたからではないでしょうか。なぜなら聞くっていう人は耳に入ってきた言葉の音声を受け取るだけではなくって、聞いてそれをちゃんと理解しなければならないからであります。だから難しい。聞くということはできても理解するという部分が非常に難しいわけですよね。コミュニケーションの働きの3つのうちの2つを聞く側がやっているわけです。ですから聞く方がこれは大変だということになるのであります。コミュニケーションを成立させるのは話す方ではなく聞く方なのです。言葉を交わすというのは普段何気なくやっていることです。大人同士、大人と子供、ちなみに我が家では犬ともやってます。うちの犬は何も言いません。吠えることもしません。こっちが言ってることはどうも少しわかるみたいなので、人間は一生懸命話しかけるわけであります。話しかけても何にも言いません。たとえ相手が犬でも猫でも、ワンともニャンとも言わなくても、こちら側は一応分かっていると思うから、飼い主は語りかけ続けるんであります。で、これはそこではなんとか犬と人間のコミュニケーションが成立している、取れているから、だからペットは多分可愛いんでありましょう。コミュニケーションができることで人は生きるのです。生きていけるのです。そしてここから何かがいつも始まっていきます。ヨハネ福音書は、はじめに言葉があった。これで始まります。言葉、ロゴスでこの世はなったと言っているのです。すべての始まりは言葉だ。こういうメッセージです。そしてヨハネ福音書はすぐその後にこう続きましたですね。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。私たちの言葉には神様の命が宿っている、生きているのです。何気なく語る言葉によって神様が動き働かれるのです。 そう考えた時、今イエス様が一人の老和者を回復させたというのは、この人を再び生き返らせた、こういう出来事だったと言ってもいいのであります。言葉を交わし、人とコミュニケーションができるようになったというのは、単に人と楽しいおしゃべりをするようになったというだけにとどまりません。もちろんそれだけでも本当に大きな喜びなんですけれど、人が語る言葉によって神様が生きて力を発揮なさるのです。そしてその言葉によって神様がことを動かしていかれるのであります。この老和者、名前は聖書に書いてないんですけど、言葉を回復してもらったこの人は、そういう命へとまた招き入れられていったのです。それだけではありません。聖書が物語るもう一つのこと、創世記です。光あれ、この言葉によって万物が作られていきました。光あれという神の言葉で天地の創造は始まったのです。毎月第1木曜日の午前に市ヶ谷集会というのをしておりますけど、今そこで徳善先生がお書きになった岩波新書のマルティン・ルターをずっと読んでおります。この本がユニークなのは、マルティン・ルターの生涯を言葉でまとめたという点が一つあると私は思っております。目次を見ると、言葉に生きる、言葉との出会い、言葉が動き始める、言葉が前進する、言葉が広がる、言葉を受け止める、これすべてあたかも言葉が生きているかのようですよね。言葉と動詞を結びつけているという点ですね。そしてこの本の副題は、言葉に生きた改革者というふうになっております。神様がルターという人を用いて、この人に言葉を語らせて宗教改革が起こったのであります。そして世界の歴史が大きく変わったのであります。言葉が歴史を動かし変えたのです。前浜地区センターのこと、今はマリンセンターとも呼んでいるそうですが、別名コミュニティセンターとも呼びます。このセンターを建てた意味は本当に大きいと私は思いました。地域の人たちがここに集まってコミュニケーションを取ることができるようになったからであります。お互いにそこで言葉を交わし、これからどうするかを話し合うための場となったからです。そういう意味で単なる公民館、寄り合い所ではありません。このセンターでも言葉が動き、言葉が前進し、そして言葉が広がっていっているんであります。私たちが語る言葉、何気なく人と交わす言葉は、これが社会を変えていったり歴史を動かしていったりするなどと考えますと、そんなことあるはずもないでしょうというふうに思うかもしれませんけれども、一つ一つの言葉を人々と交わしながら、それを少しずつ少しずつ積み上げていったとき、そこに何かが起こるのです。すべてがそうです。それだけに私自身が、自分自身が選んで語る言葉を丁寧にきちんと、そして大切にしたい、こういうふうに思わされるのであります。何と言いましても、言葉には命と 力がありますから、使い方を間違えると言葉は人を傷つけます。人を打ちのめす暴力にもなってしまいます。今日の先ほど読んでいただいたヤコブ書に次のような言葉がございました。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。力強い言葉です。ともすると崩れてしまう私たちの言葉です。私たちが語る言葉というのはすぐにボロが出てしまい、言うべきではないことを言ってしまったりするのです。そういう私たちをもう一度引き戻してくれるのが聖書、神の言葉、御言葉なのであります。御言葉が弱った私たちの魂を再び救ってくれるのです。今日もこうして皆さんと一緒に御言葉に耳を傾けることができたことを共に喜び感謝をしたいと思うのです。お祈りいたします。主よ、私たちに言葉を語り、言葉を聞き、そして言葉を理解する働きをお与えくださりありがとうございます。この働きはあなたから与えられました。そしてあなたの御業として用いられるためにあります。どうかともすると乱れてしまう私たちを、私たちの魂を救うあなたの御言葉によって日々導いてください。私たちの救い主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。